皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月10日にミンフィーネットで発表された心を収めるという内容の前編です。それではお聞きください。心を収める前編文、トルコのダーファーデシ。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は2007年に兵役を務めていた時、初めてファールンダーファーについて聞き、2008年に退役後、ファールンダーファーを修練し始めました。その時私はすでに約3年間、異なる種類の瞑想を行っており、それ以前は長い間座禅が私の生活の一部でした。しかしファールンダーファーの修練は全く異なっていました。最初にファールンダーファーに出会った時、私は渇望するように学法し、毎月何回も本を読みました。ファールンダーファーは単なる高次元の修練訪問であるだけでなく、私の生活の中のすべての問題に対する答えを得ることができ、この修練訪問がとても気に入りました。したがってファールンダーファーは体の修練にとどまらず精神の修練でもあり、言い換えればそれは心を収めることです。それから何年も経ちましたが、私にとってこれは非常に素晴らしい時間でした。たとえいくつかの困難を経験したとしても、今振り返ると全てが私の修練と向上の一部であったことが理解できるようになりました。最近私は多くの神性の向上に関して多くの悟りを経験し、それによって自分の神性向上の過程を振り返るようになりました。一人の修練者は一つの心しか持っておらず、一つの道か一つの法門しか歩むことができないことを知っています。歴史的に見ても、どんな修練訪問であっても、全身全霊で修練する修練者だけが本当に成功し、昇華を得る境地に達することができるということに気づきました。また、修練の過程には、心を鋼のように強くする過程があることを理解しました。この過程を焼き入れと呼び、これは鋼を鍛える過程を指しています。鋼鉄が鍛造されるとき、まず激しい火で加熱され、その後ハンマーで叩かれ、この過程は繰り返され、鋼鉄が必要な硬さと形に達するまで続きます。この過程が完了したとき、鋼鉄は鍛えられたものになります。私の理解では、修練もこれと似ていて、最終的な目標は私たちが非常に高い神性に達し、鋼のように強い心を持つことです。修練の鍵は、修練を通じて私たちの空間場にある情を取り除き、それに代わって真善人を取り入れることだと理解しています。よく収めている人は慈悲に満ちていますが、同時に宇宙に根を下ろしているため、普通の人のように簡単に外的な影響を受けることはありません。このような向上は私たちの修練において非常に重要だと理解しています。真の修練を経た心と、常人が言うすでに石化したような心との違いは何でしょうか。私は何度も自分にこの質問をしました。多くの人々が社会で傷つけられたり、失望していたり、裏切られたりする経験をしています。大抵の場合、私たちが人生で経験するこれらの困難は、自分の周りの人々と関係があることに気づきました。常人としては、業力や前世の因縁があることがわからないため反抗するのです。多くの人は自分の本当の心を隠し、硬い殻を身にまとい、より疎遠で冷酷な性格や姿を作り上げ、それが彼らの自己防衛の策略となります。そして中にはさらに深くそれを隠し、より悪くなる人もいるのです。 私にとってこれは重要な問題です。なぜなら私はもともと他者を思いやる心、すべてのものを愛する心を持っていたことに気づいたからです。しかし子供時代やその後の生活の中で、多くの失望や人々からの扱いで私は自分の心を隠すようになり、その心を固い殻で包み込みました。修練する前、このような心があったため、私は多くの過ちを犯し、時間が経つにつれてそのような人間になってしまったのです。今の私は自分の内面の柔らかさと平和に共存していると言えます。男性の世界では通常、感情は抑圧され、感情的になりすぎないように教えられます。しかし歴史を振り返ると、多くの偉大で力強い統治者が詩を読んだり、家庭や家族に対して忠実であったことがわかります。これは一見矛盾しているように見えるかもしれませんが、私たちは誰もが陰陽のバランスを持っていることを知っています。ですから、たとえ男性は陽性が支配的であっても、彼には自然に陰性の一面があり、それが弱点だとは考えるべきではありません。同様に女性にもそうした一面があります。つまり私は今、生活の多くの側面でこの柔らかさを表現しようとしています。私は人々に自分の内面の慈悲を示すようになりましたが、その結果は非常に良いものでした。時には修練者は神聖の衝突や常人とのトラブルに直面することがあります。その時私は以前のような戦う心と支配欲が出てきたのが見えます。修練する前の私はそのように自分を守り、他人から傷つけられないようにしてきたのです。これが私が多くの友人を得る方法でもありました。これは常人の世界では有効に思えるかもしれませんが、修練者の基準や視点から見ると明らかに間違っていることだと分かっており、よりしっかり収めなければならないと思っています。この点に関して自分が大きな進歩を遂げていると確認でき、嬉しく思います。私が言いたいのは、神聖の向上が非常に重要であることです。私たちは鋼のような固い信念を持つだけでなく、真善忍の素晴らしさを示さなければなりません。ダーファー弟子として私たちは3つのことをしっかり行い、全身全霊で師父を助けて法を正すべきです。私たちは皆この点で進歩し続け、常に強い少年と正しい行いを保たなければならないと思っています。 1. 報いを期待する心を収める。ある時、神聖の衝突を経験した後、私は内に向けて自分に何か執着心があるかを探しました。しばらく時間がかかり、ある同宗の助けを借りて、私は期待に対する執着を見つけました。期待は多くの人が抱える執着です。これは通常人間関係の中で現れます。例えば、あなたが誰かに助けを与えた時、その後、彼は私に報いてくれるべきだと思うとか、あるいは私は彼に良いことをしたけれど、もしかしたら悪い報いがあるかもしれないと考えることがあります。同宗と交流するとき、彼らが私の話を受け入れてくれないことがあります。このようなときに衝突が生じることがあります。常人の視点ではこれは理にかなっているように見えます。つまり、良いことには良い報いがあるべきであり、誰かが正しいことを言ったときは、誰であろうと受け入れるべきだと考えるでしょう。しかし、修練者の視点では状況は異なります。もしかしたらあなたは前世でその人に助けられ、彼に借りがあったかもしれない。他人のために良いことをしたら、その結果として徳を得ることになり、もし相手が傷つけたとしても、あなたは忍耐することでさらに徳を得ることができる。自分が同宗に正しいことを伝えたとしても、その言い方が慈悲に欠けていたため、相手は受け入れなかったかもしれない。と考えると、私は期待というのは自己に対する執着であることに気づきました。 私は臨死体験の記事を翻訳したことが何度もありました。それらの文章の中では皆無条件の愛について話していました。法を正す過程全体で師父は全ての衆生のために磨難を受け入れてくださいましたが、何も見返りを求められていません。これは私たちがほとんど理解できないことです。ですから仏は慈悲から全ての生命を救い、何の報酬も期待しません。このことを考えると、私はダーファーの光が全世界を照らしていることに気づきました。私たちはダーファーの一粒子として自分の光を発揮し、報いを期待することなく全力を尽くして人々を救うべきです。私は無為が非常に重要であることを理解しました。私たちが善行を行うとき、心に何も求めることなく行動すべきです。それを実践することで、私たちは本当に修練者の基準に達することができるのです。私たちダーファー弟子がこれからの修練で皆これができることを願っています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。